フレンチクラッシックカフェ、ご案内は指揮者の中田正樹です。フランス音楽の素敵なところをちょっと違った切り口でご案内したいと思います。ボンジャートルマンデ、こんにちは。ジョルジュ・ビゼのアルの女をずっと聞いてきたんですが、あの中でオーケストラの中にあのアルトサキソフォンっていうのをね、こう使われていたという話をしました。あの他の楽器とはちょっと違って全く人の手で、まあ人工的に作られた楽器っていうと変なんですけどもね、他の楽器はほら、例えばあのフルート・ドゥ・パンってパンの笛、フルートもね、あの自然発生的にこうね、茎でこう鳴らしたりとか、あるいはこうリードもね、2つ合わせてブルブルって鳴らして、そういう発音があったんですけれども、これは完全に器具に取り付けて音を出すということで、ある意味人工的なわけですよね。それでアルトサキソフォンっていうのは、まあそういう作られた楽器ということで、ビゼの頃はまだ未発達とは言いながら、あのやはり音色がとても素晴らしいので、よく使われていたわけなんですけれども、まあ、ビゼの他にはですね、ジュール・マスネという作曲家がオペラのオーケストラの中で使ってるんですね。これとても珍しいことなんですけども、例えばまあ有名なところではあのウェルテルというオペラがありますね。そこでも使われています。ただ僕の先生のピエール・デルボーって先生は、あのせっかくあのダニエル・ディファイエというサックスフォンの名手があのちゃんとオケの中にピットの中にいるんですけどね、このディファイエっていうのはカライン先生がベルリンフィルと展覧会の絵をやる時のソロに必ず呼ぶという人、たったあの10分ぐらいの曲のために、わざわざベルリンまで呼ぶというぐらいの名手なんですけども、彼がせっかくオーケストラピットに入ってるのに、あのダニエルお前帰っていいからっつってあの追い出しちゃうというですね、サクソフォンはオーケストラの楽器じゃないとかってもう言っちゃう人だったんですけれどもね、まあそういうわけでちょっとサクソフォンに対する考えもね、まあ、いろいろあるとは思います。で、意外にもですね、なんとあのドゥビッシーが、アルトサクソフォンのために曲を書いてるんですね。で、彼の作風としてそのサクソフォンの音色に興味があったのかというとですね、どうやらそうじゃないみたいなんですね。というのはですね、この頃にエリザ・ホールというご婦人がいらしたんですね。この人はですね、自分でこうサキソフォンを吹く人なんですね。で、写真も残っているんですけれども、結構こう体格のいい人でうんっていう感じで、こうアルトサキソフォンがちっちゃく見えるみたいな感じの人なんですけどもね、まあお金もあったらしくてね、この当時の有名作曲家約20人にサキソフォンのですね曲を移植したというんですよね。で、まあご多分にも漏れず、その当時やっぱり高名であったドゥビッシーにもですね、サキソフォンの曲を書いてくれよと頼んだようなんですね。それでドゥビッシーが書いたのが、アルトサキソフォンと管弦楽のためのラプソディ、現代はラプソディポーサキソフォンアルトアンミベモルエオーケストラ、だからわざわざあのアルトサキソフォンの変歩調調ので変歩っていうのをわざと入れてるんですね。まあアルトサキソフォンっていうのは E フラットの楽器なんでね、つまりドリンファっていくとミのフラットミファソラってなる、ちょっと音が高い楽器なので、わざわざそれをですね題名に入れてますね。というわけでなかなかちょっと変わった曲なんですね。では冒頭からちょっと聞いてみましょう。 ビゼーの、ね、曲調とは全然違ったですね。同じサキソフォンという楽器を使って もう全く違ったキャラクターの、音楽を始めようっていう感じが出てますよね。であまりにもこう静かに始まって、始まったところに最初に出るサキソフォンより2小節前に出る音っていうのは実はあれホルンが吹いてるんですね。でホルンとはイン F ってつまりファのキーで、それでサキソフォンは ES、E フラットなので変ホなので一音高さが違うんですけど、キフとしては大体同じように書くんですね。だからここのところよく聞いてると最初がホルンでその次がアルトサックスっていうのはこうほとんど似たような音で始まるというちょっと変わった、逆に言うとサキソフォンを目指せるんだったらなんでその前にホルン吹かせるんだよって僕なんかは思っちゃうんですけどもね、まあ、そんなとこから始まります。でちょっとこうなんか不安定ななんか不思議なサウンドになるんですけどもね、これはいわゆるドミファソラシドっていう音階よりもいわゆる線法といってですね、まあ、境界線法とかですね、あるいは全音音階といって音と音の間の間隔がすごい広い不安定な感じの音になるような音の並べ方をしています。続きを聞いていただきましょう。この辺まで聞くとですね、この辺のなんか聞いたことあるなってたくさんありません？ドビュッシーの曲お好きな方は、え、これなんか海じゃない、ラメールに近いよねとか、ん、これ牧神に近くないとか、ピアノで言うと沈める寺に似てないとか、こういろんなモチーフがねチラッチラッと出てくるんですね。さあどうしてでしょうか。というのはですね、これは初版の、譜面の表紙にドビュッシーが自分で書いてるんですけども、普通だったらこう作曲して完成した年度を書くじゃないですか。何年ってね、まあ、書き終わったところですね、いわゆる脱稿したところを書くんですけども、このドビュッシーの、譜面の表紙にはですね1901年から1908年って書いてあるんですね。つまりこの短い曲を7年もかけて作ったのかよっていうことですね。今お話したいろんな曲の断片が聞こえるというのは実はこの期間に作った曲、まあ、ペレアスとメリサンドなんかも入ってるんですけどもですね、その断片をこうピョコピョコピョコピョコっと入れてあるわけです。じゃあなぜか、いろいろ理由はあるんですけども、このエリザ・ホール夫人から頼まれましたね。でその時もあいいよって頼んだわけじゃなくて、なんか渋々受け入れたらしい。だけどどうやらそのさっさと書かずにですねほったらかしてたみたいですね。なぜかというとですね、この1901年から8年っていうこの間にはですね、ものすごいいろんなことがドビュッシーの人生で起こってるんですね。というのもまず年代的にちょっと言いますと、リリーさんって、まあ、結婚してる人がいたんですけども、その方がいるにもかかわらず彼女を実家に追い返してエンヌ・バルラック夫人という違う女性とですね、旅行に行って、なんかねイギリスの方のこう小島に行ってしばらく暮らしたりとして、実はここであの喜びの島とかねちょっと官能的な曲を書くわけですから芸術的にはプラスになってるんですけども、その間このサキソフォンの曲はほったらかされてますね。それでついにはですね1904年ちょうどこの曲の書いてる間なんですけど、この、妻の元を去っちゃってこのバルダック夫人と同居するんですけども、そうすると今度このリリーさんがですねなんと拳銃自殺を図ると、でも死ななかったと、わざとにその急所を外したんじゃないかと、まあ、こういう話はちょっと前にもしたことありますよね。それで問題はですねその後なんですね。そんで前の妻とも別れてというのは、まあ自殺未遂をしたわけなんでね、そんな事情もあってこれでよしよしバルダック夫人と点々点と思ってたらしいんですけども、ところが1907年にですねこのバルダック夫人がですね自分の相続権を失ってしまって実は貧乏になっちゃったと。それまではまあねお金持ちであったらしいんですけどもね、ということでですね 今度はドビュッシーが窮地に陥るわけですね。それで今まではこう結構左打ちはというかですね、まあそこそこあの曲書いてやってたんですけども、それだけではこう立ち行かなくなって、以後7年間はですね、イギリスとかベルギー、オランダ、オーストリア、イタリア、ロシアにですね10回以上演奏旅行、つまり自分でピアノを弾いたり指揮をしたりとかですね、まあ僕らの業界用語ではビータって言うんですけど、ビータっていうのは旅のことをひっくり返してビータって言うんだけどね、それでこうビータに出てさ、お金を稼がないとやっていけなくなっちゃったっていうようなことで、この7年間って結構波乱な時期だったわけですね。1901年にそのエリザ・ホール夫人から頼まれて、もしかしたら間で忘れたかもしれないよね忘れていて、ちょっと1907年にちょっとお金だんだん困ってきて、あ、いやそうだ、あれ書いとかなきゃと思ってまた書き出して、1908年に完成しましたよって渡したのかなっていう邪推も成り立ちますよね。では曲の後半を聴いていただきましょう。でお聞きのようにですね、これ結構サキソフォンが鳴る場所をですね選んで聞いていただいたにもかかわらず、あんまりサキソフォンが活躍しませんよね。これはね、いろいろ施設があってですね、このエリザ・ホール夫人とは実はサックスはあんまり上手じゃなかったんじゃないかっていう話もあります。それで、あんまりこう超絶技巧なみたいなことは絶対出てこないですよね。それでここはちょっと噂なんですけども、これをできたよってドビュッシーが渡した時にこう譜面を見て、全然私の吹く場所がないじゃないって言って押し返したっていう噂もあるんですけど、まあ受け取ったかどうかはまた別として、かなりその吹く場所が少なく、しかも吹くことがですね結構優しいんですね、テクニカルにはね、そんなことで結構不服であったということが、ちょっと物に本には書かれています。というわけで、まあサキソフォンといってもですね、まあビゼとは全く違った発想で、あるいは音色の生かし方も違っていて、ビゼのねこうとてもこうパストラルなこう田園的なね綺麗なメロディーがずっと流れていたのに比べてですね、今回はとてもこう不安げな、しかも不安定でミステリアスな、そういう音色もサクソフォンができるんだよっていうことを表したのか、それともデビッシーが今話したようにこう人生のですねいろんなこうデコボコ紆余曲折がある中で、 こう継ぎはぎ的に作って、なんか収まりのあんまり良くない曲になっちゃったのかなという、まあ2つ考え方はあるんではないかなと思います。というわけで今サキソフォンのこう、まあ、使い方をねずっとなぞっていってるんですが、まあ、オーケストラの作品で、まあ、サキソフォンといえばやはりあの曲ですよね。ムソルグスキー作曲でモリス・ラベルが編曲した展覧会の絵、これはまあ細かい曲がねこう10曲ぐらいあるんですけども、その中でもう本当に有名なサキソフォンがもう最初から最後まで一本でずっとソロを吹くという古城というですね、古い城です、カステオベッキオという題になってますけども、それがやはりもう本当にサキソフォンのスタンドプレイでね、でもこれもサキソフォンの人はあの30分以上かかる曲の中であれを1曲弾くためにずっとオケの中で座ってるわけですけどもね、これもなかなか辛いかもしれませんが、まあ見せ場がある曲ですね。というわけで、サキソフォンの話をするためにはですね、ムソルグスキー・ラベル編曲の展覧会の絵を外すわけにはいかないというわけで、次回はムソルグスキー・ラベル編曲の展覧会の絵の古城を聞きましょう。ではまた。お相手は指揮者の中田雅樹、提供は笹川日出財団でお送りしました。ではまた。